絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあさあ、お元気にお過ごしでしたでしょうか。
はい、寒いにもめげず、
はい、
元気でおりました。
それよかったです。
はい、はい、
どこかお出かけになりましたか。
先日ね、大阪のね、
はい、
生野図書館と、
はい、
それから兵庫県の宝塚市立中央図書館2館からね、うん、1週間の間2日間も呼ばれまして、
はい、
図書館の、ボランティアさんに絵本のノウハウ、
はい、
絵本の読み聞かせのコツを、話をしてほしいということで、
はい、
講演をしてきました。
あ、そうですか。図書館でそういうのを読み聞かせをされるボランティアの方、
ね、
結構いらっしゃるんですよね。
図書館というのはもちろん図書館の中でも読み聞かせをやってるんだけども、はい、図書館が主体を持って地域の学校とか、うん、はい、それから幼稚園とか保育園とか、あるいは児童館に読み聞かせをするね、読み手を派遣してるのが多いんですよ。でそこで図書館に登録してはる、ボランティアさんにやはり出席レベルを維持しとかんといかんの で年に1回は、
はい、
講師を招いて、読み聞かせのノウハウを勉強するという研修をすることが義務付けられてるんですね。
そうなんですね。
それで私もあちこちによく呼ばれます、
はい、
で別に難しい話をするわけじゃないんだけども、
はい、
私も多少経験をしてますので、年齢別に、例えば本屋さんでやるときはこういう絵本が面白いよとかね、小学校やったらこういう絵本を読んであげてほしいとか、
はい、
あるいはボランティアとしての心がけてしなければならないこととか、はい、それからそういうことをいろいろ絵本の持ち方とか、
うん、
声の出し方とか、まあ、そういうことをいろはをね、
はい、
お話しさせてもらうんです。
そうですか。
で初めての方も結構いらっしゃるんで、
はい、
やっぱりそういう人にしっかり基本の基本をね、
うん、
お話しすることによって、変な我流でやられても、ね、読まれても
困る。そうですね。
迷惑するのはその子供たちなんですね。
そうですね、はいはい、
だから主人公はお話を聞く子供たちなので、
うん、
子供たちがやっぱりいかに楽しくお話の世界に入り入れるか、うん、ということを、はい、中心にねお話をしてきたんです、
はい、
得てすると読み手の都合で、
はい、
自分の好きなものを一方的に読んだりね、
はいはい、
長いものを3歳か4歳ぐらいの子供に読んだりする人も中にはね、
そうですか、
ちょっと誤解をして読む人もいるんですよ、
はいはい、
こんな素晴らしい絵本はどんな子供にも聞いてもらわんとあかんみたいなことがあってね、なんか上から目線で読む人も結構やはるんで、
そうなんですね、うん、
だから長いことやってるとどうもそういうことになっ
違う、なりがちなんですね。
なりがちなんですね。だからやっぱりボランティア、読み聞かせのボランティア、一番大事のはやっぱり謙虚な気持ちが大事ですよということをもう何回も言いました。やはり当然子供と年齢がね、何十歳も違うんだから、
そうですね、
読み手の方はなんかいろんなことを知ってるのは当たり前の話で、
はいはい、
それをこう振りかざしてね、
うん、
私のこの立派な絵本をちゃんと聞けへんのかみたいなことがね言う人がいるんですよ。だからそこをやっぱ気付けんとね、お話読み聞かせの会場では子どもも読み手も同じ土俵の上なので、
うん、
一緒に楽しむという、そういう基本的な、作業がね、
はい、
一番大事になってくるんですね、まあ、そういうことを中心にお話をしてきました。
そうですか。
宝塚市立中央図書館はね、50人のボランティアさんが来はりました。
いやすごいですね。
もう外は寒かったんやけどね、
はい、
やはり熱心な人が多いので中は、うん、ムンムンした熱気あふれてました。
すごい、それはそれはね、野岡さんのねそういったもう基本的なところからの、
そうです、別に難しい絵本の話じゃなくて、ね、いろはをね、自然体で読 読めばいいことですし、あのしっかり練習をしてね、あの読む必要がありますよということだけを言っておきました。
はい、はい、さて今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスです。 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午後9時から、そして日曜日の午前10時と午後5時からとなっております。どうぞこちらの方ももう一度お聞きください。さあそれでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。読書会について今日はお伝えいたします。2月28日木曜日午後7時30分から大垣書店市場店の中ですね、 HIS 前特設スペースで開かれます読書会です。テーマ書籍を読んでからご参加ください。そして集まったメンバーで楽しくお話ししましょうというものです。で今回のですねテーマの本なんですが、店長がいっぱいです。公文社文庫から出ております山本幸久さんの作品です。ここはですね、国内外に総数127店舗を展開する他人丼のチェーン店ということでね、そのお店で繰り広げられるお話でございます。こちらの店長がいっぱいという本を読んでからご参加いただきます。そして皆さんで楽しくですね、自由にいろいろとお話をしていただくという会でございます。これご予約いりませんので、当日会場までお越しください。2月28日木曜日午後7時30分から大垣書店市場店 HIS 前のスペースです。お問い合わせにつきましては大垣書店市場店です。電話番号 075-253-0111 253-0111 へお問い合わせください。大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き絵本のソムリエ、この番組では毎回読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて諸岡さん、今日は何というご本でしょうか。
はい、冬にふさわしい、はい、冬の朝という村上康成さんの作品で、光の国から出てる絵本を今日は紹介します。
はい、冬の朝、はい、
で、はい、雪が降った朝はね、非常に静かで、それから窓ももう梅雨に曇ってて、はい、それを手で拭くと外の白い雪がパーッと現れるという、そういう幻想的な朝を、この絵本は描いてます。
そうなんですね、
はい、はい、それを今日は紹介したいと思います。
はい、分かりました。じゃあちょっと、読みながらご紹介していただきましょうか。
はいはい、冬の朝、村上康成、光の国。冬の朝、しずちゃんはいつものように目が覚めました。なんだか静か、いつもと違う、とっても静か。あ、もしかして、そうかもしんない、絶対そう、お願い。ほら、やっぱり雪だよ。そうだと思ったんだ、だって本当に静かだもん。雪の朝です。ポッポッポッと雪が降ります。
はい、ね、最初に室岡さんがおっしゃった通り静かな朝だったんですね。
そうです、
はい、
その静かな朝を、ね、この絵で表現してるんですね。だから外に見える景色がもう本当に雪だけなんだけども、はい、木の上に雪がポッポッとちらついてる、うん、 雰囲気とか、
はい、
それから外で動物がね、
はい、
鳥が飛んだり、しずちゃんの想像で怪獣まで現れるというか、そういう怪獣が現れても静かだというような雰囲気を出してあるんですね。でリアルな部分とそれからしずちゃんの想像の部分と、合体した絵を、だから想像力高まして読むと面白い、違うかなと思います。
はい、わかりました。じゃあちょっとまた詳しくお話をしていただきますが、はい、その前にじゃあ諸岡さんから曲を紹介していただきましょうか。
は
い、
もうこれはそのものズバリ、はい、冬景色を聴いていただきます。はい、
絵本大好き絵本のソムリエ、読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。冬景色、久々に聞きました
ね。この絵本もまさに冬景色なんですね。
だから
しずちゃんが感じ取ってる冬の、もう子供ってじっとしてませんから、
はい、
私だったらもう雪降った日はね
寒いから
掘りごたつに入ってね、じっとしてるのが一番やと思うけど、しずちゃんの場合はもうね、外の雪を見ながらね、ワクワクドキドキしてるわけですよ、
はい、
ね、鳥が飛んでいたり、
はい、
それから犬は外へ駆け回るんやけど、うん、この絵本の中では猫が、
あら、猫さんが、
猫がね、
こたつで丸く、
猫も飛んで本当は嬉しいに決まってるの言うて、これは多分ねしずちゃんの想像なんです ね、
ね、
多分ね猫も外にで遊んでるやろうということ で、
ね、
で家の中はどうかというと、はい、いつもと同じようにお母さんが忙しくね、
はい、
お兄ちゃん早くハンカチは、パパはハンカチ、お兄ちゃん早く牛乳ちゃんと飲みなさいとか言って、しずちゃんお野菜も食べなさいよとか言って、いつもの朝と
家の中は、ね、
変わらない。
あ、はいはいはい、
それの対比がね、非常に、なるほど面白いなと思って、
そうですね、
これはどこの家庭でも一緒やと思うんですね。どんな外が静かでも家の中は、
そうそう、朝 ね、
ね、子供さんは、はい、いる家庭は特に、ね、うんうんうん、お母さんも忙しく、
そうですね、
学校とか幼稚園に遅れんようにね、
はい、
やってはるから、
はい、
で怪獣まで出てくるのはこれはもう多分しずちゃんの想像やと思うね。
怪獣が出てくるっていう発想がすごいです ね、うん、ね、
だから怪獣が出てきてもそれぐらい静かだろうという思いがあるわけですね。で、ま
あ、
確かに私たちも皆さんも経験されたことあると思いますが、雪が降った朝は非常にシーンと静かでね、はい、なんと見えんこう静かさ、
はい、
普通の静かさちょっと違うというか、
違いますね、しんしんとっていうのがね、
そ
う
そ
う、
車の音も聞こえないし、
はい、
人の歩く音も聞こえないし、
はい、
ね、全てが音が雪の中に溶け込んでしまうという、
そうですね、
まあ、そういうことをこれうまく非常に村上康成さんは絵で表してはるんですね。で最後はやっぱり子供、しずちゃんは子供だから白飼ってる犬と一緒にね、うんうん、外へ飛び出していくわけです、
はいはい、
で、まあ、雪合戦というのか、うん、最後は雪を丸めてうやいっていうの投げてね、うん、やっぱり、
かわいいですね。
結局この最後の絵はしずちゃんが、丸まった雪を雪だるま、雪を投げてる雰囲気でね、
うん、
非常にこう子供がそういう雪が大好きだということを、
はい、
1ページで最後に表してるわけですね。
それ
まではほとんどそういう表情はしてなかったんだけども、
うんうん、
非常にこれはよく子どもの心情を表しているというのか、
その辺がその村上康成さんの、うん、
やっぱり村上康成さんは多くの子どもたちの不安も いますので、
はい、
その辺はねさすがっていうのか、
そうですね、
作りがすごいです
ね、なんか、うん、頭のもう全体に絵も可愛い
そうです
し、ね、なんか本当にその静香ちゃんですか、ね、もうとってもこう何が始まるのかしらって感じですよね。
で絵もちゃんとその可愛いだけじゃなくて動きもね、ちゃんとありますし、非常にこうやっぱりさすが一流のね絵描きさんかなっていうの
を、そうですね、白が多い、ね、画面ですけれども、そこにちゃんとこう雪が、
そう
感じられますものね、雪が降ってる、
雪だということがもう
分かりますね、
見る人にすぐ分かるという、
はい、
もう最初のしずちゃんがこの家のカーテンをめくった時は真っ白なんですね。カーテンが左端にすっと寄ってるんだけども、
だけですよね、
ほとんどが3分の 2以上はもう真っ白ですね。
そうですね、
これを作りはすごいなと思って。
そうですね、そっから始まっていくんですから、
だからこれがあるから、あ、やっぱり雪なんだということが、あの絵本を見る人も感じ取ることができるんです。
そうですね、
これはねやっぱ素晴らしいなと思う。
ね、
これはもう誰にも描ける絵ではないんですね。
そうですね、
でしずちゃんのもう後ろ姿やしね、
そうですね、本当だ。
だから髪の毛とこれはパジャマだけしか描いてない、で言葉はどうか言ったら、文章は絶対そうお願いって言って、まあ、子供が雪が降ってる、積もってるはずだという期待を込めた言葉だよね。
雪が降るのがもう もう待ってたっていうか、そうそうそう、嬉しくてたまらないっていう感じがね。
だからそういうのが非常にね、この一言で表されてるんで、やっぱりこの、絵本というのは素晴らしいなと。
そうですね、
だから家でね、お母さんもゆっくり味わっていただければ、いろいろこうコロナが言葉少ないけども、いろいろ想像ができる素晴らしい絵本だと思います、
はいはい、今日ご紹介いただきましたのは冬の朝、村上康成作、出版社は光の国でございました。絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん、今日はいかがでしたか。
はい、寒い冬ですが、ね、こういう楽しい素晴らしい想像力が描き立てる絵本がたくさんありますので、ぜひ家でもね、冬の絵本を楽しんでいただければと思います。
そうですね、この番組再放送ございます。毎週土曜日の午後9時から、そして日曜日の午前10時と午後5時からとなっております。こちらの方もぜひお聞きいただきたいと思います。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは諸岡博さんと鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。